おはようございます。ゆはなです。瀬戸内海の町でサラリーマンをしながらブログや X を使った副業術について日々発信しております。今週もお仕事お疲れ様でした。年末年始の休みが明けて本格的に仕事が開始しましたが、なかなか気合入らないなという人も多いと思いますが、土日は副業時間を捻出するチャンスなので、マイペースに行動していきましょう。今日のテーマですが、給料以外で収入を作る3つのやり方についてお話ししていきます。僕も含めてなんですが、給料だけで自分の満足のいく生活できてるよっていう人は、正直ほんの一握りだと思います。そんな会社員でもできることっていうのは、給料以外でいかに収入を作るかという点だと僕は考えてまして、今日は僕が実際に実践している3つのやり方っていうのを紹介したいと思います。それでは早速紹介していきます。まず1つ目ですが、これはこのラジオのテーマでもある副業ですね。今日は副業の中でも側近性があるポイ活についてお話ししたいと思います。で、私もですね、毎月1万円ぐらいを目標にポイ活やってて、ポイ活のいいところっていうのはウーバーとかと同じなんですけど、自分が行動した分、働いた分だけ確実に稼げるというところになります。ウーバーと違って家で全然完結できるので、その点はすごく楽で、自分のやりたい時間に、サクッとできるというところが、すごくいいかなと思います。あと、ブログとかってなると、正直記事を書きまくってもですね、そこから広告収入が入らなければ、稼げないってことも全然あり得るんですけど、ポイ活は、条件達成さえ手に、条件達成さえすればですね、絶対にポイントが手に入るし、そのポイントをですね、現金にすることもできますし、ペイペイとか、Dポイントとかの、生活で使うポイントにもすぐ変換できるので、すごくおすすめかなと思います。で、結構ポイ活毎月やるだけで、心の安定につながるかなと思ってます。で、僕のおすすめのポイ活のおすすめなんですけど、ポイ活やりながら先ほど言った資産性のあるブログとか X で稼いでいくことがいいかなと思ってます。毎月0円状態が副業でずっと続くっていうのは、僕もブログ始めて数ヶ月その0円生活っていうのを経験したんですけど、これ本当に地獄でしたね。なので、ポイ活ってその側近性のあるものっていうのと、並行することで心が安定するので、結構ポイ活っていうのは、舐めちゃいけないのかなと思ったりします。はい。で、実際におすすめのポイ活のサイトとかやり方っていうのは、別でブログ記事にしてますので、気になる人は覗いてみてください。はい。で、次に二つ目ですけど、これはですね、株式の配当金をもらうという手法になります。で、2024年になって、ついに新NISAが今始まって、非常に盛り上がっているかなと思いますけど、私もこの制度使い始めてまして、かなりお得なので、新NISAやってないよっていう人は、ぜひ利用した方がいいかなと思ってます。で、実際に僕が配当金もらってるやり方は、日本じゃなくてですね、アメリカなんですけど、アメリカの株を買って、アメリカだと大体四半期に3ヶ月に一度ですね、配当金がもらえることが多いんですけど、その四半期に一度ですね、配当金をもらって、今、副業みたいな形で収入を得ているといったところになります。これって別にアメリカじゃなくてもよくて、日本の株でも全然いいと思ってますし、日本の、NTT とかの通信会社とか、銀行株とか、そういったものでも結構今、日本の中でも配当が、手に入る会社があるので、そういったところの株を買うことで、毎月配当金を手に入れるというやり方になります。で、今、銀行に預けている生活防衛金以外っていうのを、なるべく今、私は株式投資の方に資金を回してるっていう状態でやってます。で、これ、どんどん積み上がっていくので、毎月の、配当金も増えていくみたいな形になってます。 で、今私は1年間でだいたい数十万ぐらいの配当金を手に入れられるような環境に育ってきているので、まあ、月に換算すると数万円程度かなというので、まあ、これって一回株を買うだけでその後はまあ正直何もしなくていいというところがまあ非常に良くてですね、まあ、まさに不労所得っていう形になってます。はい。で、まあ、やり方っていうのはここでは詳しく語りはしないんですけど、まあ、個人的には私も使っている楽天証券っていうのが画面もですね非常に見やすいですし、まあ、インターネットの証券会社になるので解説も非常に手間なくできておすすめかなと思います。で、最後3つ目ですけど、これはちょっと最後少しハードルが高いんですけど、暗号資産ですね、いわゆる仮想通貨っていうのがあると思うんですけど、それをまあ貸し出すことでですね、まあ利子を手に入れてるっていうやり方になります。今週ビットコイン ETF っていうワードが結構 X とかで飛び交ってましたけど、それがアメリカでまあ承認されたってことが今めちゃくちゃ話題になってます。要するにあれですね。で、まあちょっと ETF とか言い出すとちょっと細かくなるのであれですけど、まあ、ビットコイン ETF って簡単に言うと、まあ、証券会社とかからビットコインが買えるようになる仕組みっていうんですけど、私がやってるのはですね、仮想通貨を取り扱ってる、まあ、コインチェックとかよく昔 CM してたのでご存知の方も多いかもしれないですけど、そういったコインチェックとかのですね仮想通貨取引所でビットコインを私今買ってまして、それをですね貸し出すことで、利子が手に入るという仕組みが、仮想通貨にはあります。これって結構すごい仕組みで、日本円をその誰かに貸して利子を手に入れるっていうのは、まあ、なかなか実現難しいんですけど、仮想通貨だったら、まあ、僕みたいな会社員でもですね、簡単に銀行みたいにお金を、まあ、仮想通貨をですね、貸し出しして、まあ、その代わりに利子を手に入れるみたいな仕組みが、整ってるっていうのが、非常に画期的で、僕はこれすごいシステムだなと感じてます。で、さらに僕はですね、仮想通貨は結構これから社会を変えていくシステムになり得ると信じてますので、ビットコインだとか、あとまあメジャーなところでいくとイーサリアムみたいなところが主要な仮想通貨になるんですけど、まあ、そのあたりをですね資産のポートフォリオの一部に加えているという状況です。ただですね、仮想通貨って結構わからない人からすると非常に怪しいっていう印象があると思ってます。で、そのまあ原因が一つ、価格の変動がですね、株式よりももっと変動の幅、ボラティリティっていうんですけど、が高くてですね、まあ、1日で 10% 上がった 10% 下がったとかって結構普通日常茶飯事なので、まあ、ちょっとその変動のですねリスクに耐えれないっていう人はおすすめできないんですけど、まあ、そういったものですね、余剰資金でやるからそこまでまあ気にならないっていう人は、こういった手法もですね、給料以外で収入を増やす方法としてはありかなと思います。ちなみに私のブログの方で仮想通貨の始め方っていうブログ記事も書いてますので、よかったらここに貼っておきますので覗いてみてください。今1ビットコインってだいたい700万円弱ぐらいで推移してますけど、著名なアナリストとかの見解だと、2030年くらいに1億円になるみたいな分析結果とかも出ているので、まあ、将来性を信じてですね、仮想通貨にビットするっていうのはありかなと思います。はい。で、今日の3つを改めてまとめると、まあ、1つは副業、まあ、特にポイ活をするって言ったところと、あと2つ目が株式の配当金を手に入れる。で、最後3つ目は仮想通貨を貸して利子を手に入れるという方法をご紹介しました。会社以外から収入が増えると、まあ、本当に心が安定してくるので、まだ会社以外からの収入がないっていう人はですね、まずは小さくてもいいと思ってますので、まあ、実際にですね行動して、まずは収入源を一つじゃなくて、まあ、二つにするところから始めてみるといいんじゃないかなと思います。で、ちょっと増やしていく中で自分に合ってる合ってないみたいなものもきっと見えてくると思うので、まあ、そういった合ってるものをですねどんどん伸ばすことで、最終的にですね、その会社の給料以外のところで給料を上回る収入に育てることができれば、 まあ、ぶっちゃけこれっていつでも会社が辞められる状態っていうとこになるかなと思うので、僕もですね今そのゴールを目指して日々行動しているという形になります。はい、今日は以上になります。それでは皆さん良い一日を。